山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は山梨大学大学院理工農学総合教育部副部長で、大学院教育マネジメント室長、そして副学長でもいらっしゃいます風間双葉先生に、山梨大学の大学院についてお話を伺います。スタジオにお越しいただきました風間先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは風間先生が室長を務めていらっしゃる大学院教育マネジメント室の概要からご紹介ください。
はい、山梨大学は今学部のご紹介いただいたんですけど、その上に大学院っていうのを持っています。で、大学院マネジメント室っていうのは、大学院の、共通的な教育や課題についてということになりますけれども、それを検討したり、それから、教育研究活動や大学院生支援の事業の、実施というか、それとか運営とか、そんなことを業務にしているところです。
はい、大学院における研究教育活動や大学院生を支援する事業も行っているということですが、まず山梨大学にはどのような大学院があるのか教えていただけますか。
はい、学部を卒業した人が学ぶ大学院には2年間の修士課程っていうのと、それからその上に3年間、医学部の場合4年間っていうのもありますけど、博士課程っていうのもあります。
はい、
で、山梨大学は冒頭に紹介していただいたように4つの学部を持っていまして、すべての学部の上に修士課程がまずあります。で、教育学研究教職大学院っていうのは教育学部の上にありますし、で、工学専攻、生命医科学専攻、看護学専攻、生命環境学専攻っていうのが修士課程としてあります。それから博士課程はですね、医学専攻、ヒューマンヘルスケア専攻、工学専攻、統合応用生命科学専攻という、ちょっと堅苦しいですけれども、でも全て 4専攻が博士課程として用意されています。
はい、より専門的に学べる多岐にわたる分野の大学院があるんですね。
そうですね。
はい、ではそれぞれどういったことを学ばれるんでしょうか。
はい、今おっしゃっていただいたように専門的な学びっていうことになりますので、一つ一つちょっと紹介させていただきますけど、はい、教育学研究科教職大学院っていうのは、これ名前聞いて分かる通りですね、学校の先生ですね。で、その先生方をよりその、実践的な、経験を積んでもらったり、それから事例を通した講義や演習を行って、なんていうんですかね、現場に行った時に、より能力の高い状態で臨めるようにという教育をしているというところです。ここでは本当に山梨県の教育委員会や各市町村の教育委員会のご協力を得てということで成り立っていると伺っています。本当に感謝したいと思います。で、その他ですね、看護学専攻っていうのも修了生の進路ははっきりしていますから、だからこれも同じようにより高度な専門職養成を目指しているということで、ここではですね、社会人の方も学びやすいように昼と夜に授業が受けられるような、そんな仕組みにもなってます。はい、で、これに対してですね、これ以外の課程の教育っていうのは、大学院っていうとやはり研究が主体となります。で、ちょっと固い話になるんですけど、学則の上ではですね、大学院は学術の理論及びその応用を教授研究することを目的とし、学術研究を創造的に推進する優れた研究者並びに高度で専門的な知識と能力を有する職業人を育成することを使命とするというふうに書かれているんですね。で、学部生がですね、卒業するのに4年間で必要な単位数っていうのが124単位なんですけれども、それに対して修士課程では2年間いるのに、必要な単位数は30単位、ですから博士課程になると3年間もいるのに14単位だけでいいっていうことになって、 でだから残りは何するかっていうと、研究してくださいよ、そういうことで時間がたくさん用意してあるっていうことですね。
なんですね、はい、大学での学びをより発展させたことを学ぶということだけではなくって、研究に没頭できる時間がたくさんあるということですね。
そうですね、
研究に力を注ぎたいという方には絶好の環境なんじゃないかなと思います。では大学院に進まれる学生さんはどれぐらいいらっしゃいますか。
はい、あの山梨大学にはですね、あの、席を置いている学生の数ということで、まあ、あのパーセンテージを出してみると、教育学部の場合は学部を卒業した人の 19% ぐらい、医学部の医学科は 2%、 それから医学部の看護学科が 1%、で工学部になると 51%、 はい、生命環境学部は 38% というふうになります。で、たださっきお話ししたように看護学専攻のように社会人も含まれていることがありますので、このパーセンテージというのはそのままこう学部生がスッといったパーセンテージというふうにはちょっと見られないとは思いますけど、こんな感じです。で数から言うと学部生の在籍者が3800人ほどなんですけど、修士の学生が500人から600人、博士の学生さんが300人前後いるっていうのが今の梨大の状況です。
はい、工学部系ですと半分以上の学生さんが大学院に進まれてるんですね。
そうですね、あのこれはあのうちの大学院だけじゃなくて他の大学もそうだと思うんですけど、あの工学部は多いです。それからあの生命環境学部でも 38% って言ったんですけど、これもあの例えば生命工学部の中の生命工学科などはですね 70% ほどが修士課程に進んでいますので、
はい、
やっぱりこういうことはですね、理系分野で専門性が求められる職業に就きたいと考える学生さんは修士課程に進学する傾向が強くなりますね。それから最近はあの海外からの留学生で修士課程から入学を希望する方も増えてはいます。
あ、はい、海外からも学ばれる方がたくさん来てらっしゃる。
はい、たくさんいますね。
それだけやはり魅力的な学べる環境が整っているということですね。は
い、あ、そういうふうになって評価していただけると大変嬉しいと思います。はい、
続いて博士課程のご紹介をお願いします。
はい、博士はですね、あのやっぱり席を置いている学生から見ると、あの生命医科学専攻が 20% で、工学専攻が 9%、 生命環境学専攻が 11% というふうに数字の上では出てきます。
うん、生命医学科専攻ではおよそ4人に1人の学生さんが博士課程に進まれているということなんですね。
うん、あの数字の上ではそう見えるんですけど、ちょっと違うんですね。あの博士課程っていうのは自立して研究ができる人材を育てるっていうことを目的にしますしていますので、あの外からだから修士課程出ただけではなくて外から入学してくる人もいます。で医学部の場合はあの看護と同じなんですけど、あの看護の修士と同じなんですけど、社会人の方が多いですね。
はい、
お医者さんと勤務していながら医学分野の研究をして医学博士を取るっていう人がたくさん来てます。からそれから博士課程 の海外留学生も100人程度いるんですね。ですからさっきあの修士課程でも海外の学生も来てますよって言いましたけど、博士はより多くなるということで、あの一気にこう国際性が増しているっていう状況です。
はい、でお話を聞いていますと、大学院はこう学部とは、あの大学院は学部とは様子が大きく違っているとは思ってましたけれども、もう一度大学院教育の学びについて教えていただいてもいいでしょうか。
はい、あの先ほどお話ししたように、あの大学院っていうところは研究っていうことがすごく大事になります。はい、であの研究をして、そして、それを論文に仕上げて、で初めて審査をされて、あの何々修士とか何々博士っていうことになるので、そのあたりはやっぱりちょっと学部とは、まあ、あの先ほど時間のこともお話ししましたけど違ってるなっていうところはあると思います。であのただそう言うと、なんか研究とかそんな堅苦しいことのためにこんな時間使うのかよって思うかもしれないんですけど、実は研究するってとっても楽しいところもいっぱいあるんですね。だからそこも含めて、あのもしあれでしたら来週 ゆっくりと次回ですね、ゆっくりとお話しさせていただければと思います。
わかりました、ありがとうございます。まあ、学生さんが大学院に進みやすい環境が整いつつあるということも感じられますけれども、ニュースなどで日本ではこうなかなか大学院に進むことができず研究者が育ちにくいという状況も耳にするんですが、こちらについては風間先生どのようにお考えですか？
これはね、育ちにくいというよりもちょっとその制度上に制度上というか受け入れる側の方にも問題があったと思うんですね。で実はね、日本っていうのはものすごくその学歴社会じゃないんです。で海外だと博士を持ってるとか、それから、まあ、特に博士ですね、それが非常に高く評価されて、それでいろんな意味でももちろん年収とかもそうですけれども優遇されてるんですけど、日本はね今までというか 2,30 年前ですね、会社に入る人材は言うこと聞いてで仕事をトントンやってくれればいいというようなちょっと風潮があったのかな、だからなかなかその企業の方でも採用が進まなかったんですね。だから面白い研究やってそれで能力高い人たちがじゃあ就職しようと思ってもなかなかできなかった。でそんなことでなんかマスコミの方でもね、なんか博士出てもなかなか年収低いとかそんなことばっかり出てあって、
はい、
で行きにくいっていうより、だから若い人が行きたいと思うようなその受け皿がしっかりと整っていなかったっていうところがあるんですね。だけど、まあ、これもまた次回っていうことになるかもしれないですけど、今この失われた30年の間で経済界もですね随分と反省をして、でこんなことでは困ると、特に日本のですね博士を持ってる人の数とか、それから進学する人の割合とか、海外に比べてものすごく低くなっちゃったんですね。まあ、それは学術面でも東大のランキングがどんどん下がってるとか、いろいろ言われますけど、
はい、
でも根っこはちょっと似たところがあって、だからそれでは困ると。で日本は資源もないし人口も少ないし技術立国で行かなきゃいけないって思ってたのに、若い人たちが特に理系の分野でもですね、博士課程に行く人が少ない、でこれは困ったっていうことになって、今少しずつですけれども博士課程の進学を皆さんが促すようになって、でそこでの勉強できる環境が整えられつつあるっていう、そういう状況になってるんです。
そうなんですね、今お話を聞いていて、日本全体で大学院に対するこう評価っていうのが高まってくれば進みたいと思う、こう学生さんも増えるでしょうし、やはりこうしっかりと研究に没頭した経験がある人が社会に多く出ると、より社会が発展していくのかなというところは感じさせていただきました。
そうですね、研究に没頭するっていうこともすごく大事だけど、でも研究ってどういうことかって言ったら、自分で考えて自分でやって自分でまとめて自分で発表してって全部自分でやんなきゃいけない、だからそれはそういう力さえ持っていれば他の仕事だって全部できるんですね。だからすごくね、研究がやれるっていうことは自律的だし独創的だし、いろんな力がつくはずなんですよ。
人間力が高まっていきますね。
そう、それも高まってるようにしなくてはいけない。でそれをだから研究だけじゃなくて自分自身もそういうふうに伸びるぞっていうことをしっかりと意識して博士課程で頑張ってもらえれば、今おっしゃっていただいたように本当に優秀な人材がね、たくさんたくさん日本から出てきてくれるっていうことになるんじゃないかなと思ってます。
では山梨大学の大学院について最後に詳しく知りたいという方、どのようにすればよろしいか教えていただけますか？
はい、大学院のホームページをまずご覧ください。トップバナーのところにですね、学部大学院附属施設というところがあるので、そこをクリックいただくと、今度はその学部の下、ところからまた大学院それぞれの専攻の中にどんどんどんどん入っていけますので、興味があるところを見ていただくと、どんな研究それからどんな人たちがいるのか、それからどんなふうに活躍してるのか、そういったことも見ていただけると思います。
そうですね、先輩たちがどのように活躍しているかというところまで見えてくると、自分の将来もより明確になりますよね。
そうだと思います。
はい、ぜひ気になった方、山梨大学のホームページチェックをしてみてください。ということで今週は山梨大学大学院移行農学総合教育部副部長で大学院教育マネジメント室長、そして副学長でもいらっしゃいます風間双葉先生に、大学院教育マネジメント室の取り組みについてお話を伺いました。 来週も引き続き大学院教育マネジメント室の取り組みについてご紹介をいただきます。風間先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくとお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。